皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
そして本日もゲストを先週に引き続きお迎えしております、立命館大学産業社会学部准教授を務めです藤島陽子さんです。藤島さん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
藤島さん、デュアルライフ、あ、今日、はい、今日は東京なんですけれども、この間メールを送った時京都にいらしたと思うんですけど、はい、2拠点生活なんですか？
そうですね、大学が京都なので週の半分ずつぐらいな感じで。
どうですか、京都と東京？
はい、やっぱりこう生活環境としてかなり違うので、うんうん、新鮮ではあります
ね。なんか最近増えてますよね、2拠点生活してる方、私の周りにすごい多いです、うん、なんか頭の切り替えとかしやすかったりするんですか？
そうですね、やっぱり移動時間とかってこうオンラインミーティングとか何も入らずに自分が作業できる時間でもあるので、結構そこをうまく慣れてくるといい生活だなと思ってます。新幹線だ
から。ご出身はどちらですか？
山梨県です。
あ、山梨。
月の興味最近新幹線オンラインミーティングできる車両あるじゃないですか。
ありますね。
あそこに行けばできるよって言われたりしますね、人に
電波悪いんだよねって感
じそう、実際悪いですよね、はい、新幹線。なるほど。そんなお忙しい藤島さんをお迎えして、今日もあの藤島さんはファッションを研究されていらっしゃる方で、まあ、研究者としてのファッションサステナビリティについてあのお話を深めていきたいと思います、今日はお題は一つと思ってまして、木村さん、
はいはい、
読み上げますと、ファッションのさまざまな評価指標が数値化されることについて。これは藤島さんにいただいた、まあ、一つのお題なんですけど、まあ、例えばですよ、どういうことかというと、まあ、ファッションサステナビリティでいうと LCA のような、うん、まあ、こう指標が洋服の購入の際にこう提示されるような未来も近いと、
うん、
そうなった時に私たちの消費体験はどのように変わりうるのかが今日のお題でございます。
難しい。
でも今まではさ、ほら、似合うとか可愛いとか、うん、まあ、安い、もしくは誰かがリコメンドしてるとか、まあ、買う時のきっかけっていうのが、まあ、あったわけじゃないですか。それが今後は LCA 見てとか、まあ、CO2 排出量見てとか、まあ、そういったサステナビリティに必須とされるエビデンス、数値みたいなことが商品に付加されていく未来もあるかもしれない、
うんうんうん、
まあ、それが良いか悪いか置いといて、
うん、
そんな時藤島あいいっていう。
なるほど。ちょっとまだちょっとテーマについてきてないか、あの、
じゃあちょっともうちょっと噛み砕いて。
藤島さんがそのファッションを数値化するっていうのがちょっとまだピンときてなくて、うんうん、ファッションを数値化っていうのは藤島さんの研究の中では例えばどういう事例がある？
私が数値化するっていうよりかは数値化したらどうなるんだろうってことを考えたいっていう感じなんですけど、例えば今骨格診断とか、
はいはいはい、
パーソナルカラー診断って、あれって厳密に数値ではないですけど、うん、何か自分が可愛いとか、なんかこうこれ着たいっていうのと違う、やっぱり客観的な、
なるほどなるほど、
まあ、客観的かどうかわからないですけど、はい、あの指標はでもやっぱりみんななんか基準に従って買いたいっていう中ですごいブームですよね、
うんうんうん、
もうなんか大学生に聞くともう骨格診断パーソナルから
みんな
好きですよね。すっごい好きですよね、う
ん、知らない骨格診断なんか驚いた顔されてますけど、
みんな肩触ってあなた何ねとかそういうやつ
ウェーブなんか骨ベーとかそうです骨ストとかいう、
なんかあのあれに1回入ったことがあります。ワコールさんとかが出されている、はいはい、あの 3D スキャンで体の全てのパーツを測るという、ああいうことによって全部が数値化になって出てきて目そらしましたけど、そういうことですか
そうですね、それもちょっとなんかこう曖昧な診断で、なんかここの辺にお肉がついてたらウェーブとか、なんかそういうので、はいはいはい、やっぱり EC サイトでお買い物をするときとかにそれに頼って買う方が多いですけど、うん、例えばああいうものとか、それこそもっと例えば AI でこう似合う評定してくれるものとか、例えばジンズさんのメガネとかでもありましたよね、
うん、
とか、
なるほどね、
いろいろこう自分に合ってるかどうかをこうなんかこうリコメンドしてくれたり評価してくれたりするものが、まあ数値というか、まあ何かこう基準に従っていくものになっていくっていうのに、まあ全般的に興味を持っていて、で今回このサステナビリティだったらこの LCA みたいな、どれぐらいこのものが環境負荷が高いかっていうのを 明確にこう買う人が分かるようになるかもしれないよねっていう、うんうんうん、まあ、ナイキさんとかもなんか EC サイトに表示したりしてますよね、うん、は
い、LCA ライフサイクルアセスメント、
フォローありがとうございます、はい、LCA の正式名称、う
ん、はい、で原材料の調達から廃棄まで商品のすべてのサプライバリューチェーンの中でどれくらい温室効果ガスが出ているかを数値化するというものですね。すいません、
ちょっとありがとうございます、はい、完璧でございます、はい、
そうですね、なんかオールバーズさんとか、はい、あのスニーカーのサンフランシスカ、はい、そのオールバーズさんとかで私多分初めて知って、うん、その LCA をで、そこ の, あの代表の方はそのカロリーを見るみたいな感じで、うん、その食品を選ぶときにカロリー表示を見るみたいな感じで、消費者の方が LCA を見ながらあの買い物をするような未来ができたらいいなという理想のもと、プロダクトにそれを LCA をつけるっていうのを実際やってました、う
ん
う
ん、あと CFCL も公開をしていますね、うんうんうん、その商品のタグにつけるかどうか置いといても、ホームページを見るとこのアイテムの LCA はこうですよっていうようなことを公表しています、うんうんうん、でまあ、そのオールマーズさんにインタビューした時に私も一緒だったんですけど、今日の議論につながるかなと思うんですけど、まあ、例えばカロリー表示だとそれが自分の健康に跳ね返ってくるので、うん、やっぱりみんな気にして買う買わない、うん、ただその LCA だと自分のことというよりも地球のことっていった時に価値判断に果たしてなるのかって議論を多分あの時した記憶があるんですけど、うん、それに近いことですか。
そうですね、あとやっぱりそうやってドンって出された時にそうじゃないものをどこまで選べるか、自分の好きとか自分がこれって思ったものがじゃあ LCA の数値がすごい悪かったと、で横にこっちの方が何十パーセントいいですよってものが出た時に選べるかなって
はい、
はい、
あの超関係ないんですけど、この前先週私静岡出張に行きまして、その静岡市でちょっと泊まったんですね、はい、そしたらホテルの朝食会にあのコーヒーが何種類かあって、こうなんかこうアピールポイントみたいなのがポップに書いてあって、一つはフェアトレード、もう一つはなんか味のことが書いてあって、これフェアトレード選ばない人ってどういうなんかこう、私はそのフェアトレードを選んだんですけど、フェアトレードですよってアピールされてるもの以外を取るときのちょっとなんかこう戸惑いってありません？
どういう選択肢だったんですか？
その他は、あとは味の話、その深さ、豆の深さがどうとか、
そういう方がいると思いますよ。だからフェアトレードに価値を思いてなくて自分は味の追求したいという消費をされる方はあのいっぱいいますよね、多分ね。
まあ、でもなんかそういうことかなと思って。
そうですね、まあそれがカロリー表示もまあどれぐらい気にするかは人それぞれだと思うんですけど、やっぱり1000キロカロリーのものと500キロカロリーのものあったら500キロカロリー選ぼうかなって。うん、味は1000キロカロリーのが好きだけど、
うん、体のことを思ってっていうことですよね。まあ、その時にこの環境関連のこの指標というものが消費行動には影響を及ぼしていくと思いますか？
及ぼしていくと思います。やっぱり骨格診断とかパーソナルカラー診断は、まあ、自分にとってどれぐらいいいかって指標なので、 LCA よりももちろんこう自分に向いてるので気にする度合いは強いとは思うんですけれども、ものすっごい意識する人は意識していますよね。でよくあのツイッターとかに流れてくる漫画とかで揶揄してこうパーソナルカラー診断にとらわれた女が主人公みたいな漫画とかが出てきて、やっぱりこんぐらいこだわってる人っているし、身の回りにあるあるみたいになってるのかなと思うと、
なんかトレンドに敏感な層はすごい、うん、私なんかは何回診断されてもすぐ忘れちゃうタイプなんですけどあの敏感な人たちはちゃんとそれに忠実にやってる。
あのちょっと話がサスナビリティじゃないんですけどランジェリー売り場であの 3D スキャナーを置いた時に一番並んだのは美魔女と聞きました。
うん、
でやっぱりこう自分のが美しくありたいって言った時に、今までは体重身長されたけど、もっと自分のことを知りたいとか、もっと把握してもっと良くなりたいと思った時には、やっぱりそのエビデンスのある数値っていうのが他人の目より以上に信頼になるものということで大人気だったって聞いた。美しくなりたい人は、
でもなんかその美しくなりたい、自分をきれいに見せるための最善の選択肢だっていうエビデンスとしての数値はなんとなく刺さりそうですけど、 LCA ってどうなんですか？
そうなんですよ、そこなんですよ。だからそこが まあ、出す必要もないのかもしれない。私の考え方は基本的にそれを、まあ、情報として提示する選択肢ではあるけれども、それをまあ訴求のポイントにするとかる必要は本来ない。やるべきことなので、うんうん、やらねばならぬことなので やるけれども、それでアピール消費を煽ろうとするということは必要のないことだと思う派なんだけど、うんうんうん、まあ、ただ選択肢としてやっぱりそれをブランドの価値として出したいブランドも多いかなと思うので、うん、その伺ったんですけど、
そうですよね、う
ん、
それを訴求ポイントにすることはありかなしかってすごく大きいテーマだなと思っていて、うん、それってやっぱりもっと買ってくださいってことでありますよね。
そうですね。
でもっと買ってくださいが、よく私こういったデジタルテクノロジーの時に効率的になるからサステナブルだっていうことを言う時にちょっと疑問があって、うんうんうん、効率化されてじゃあ在庫はなくなるかも、でも服じゃなくなった分本当にそれ以上作らないですかって言ったら、そこの空いた余白、うん、効率化した余白にさらに作ったらまた資源使って環境負荷もあるし、じゃあ物が倉庫いなくなっただけでお客さんの手に渡った後にクローゼットパンパンになって捨てられたら結局意味がないよねっていうところなので、うん、なんて言うんですかね、こうそれをいいものだからこういうの選んでほしいって言ったところで、それが訴求ポイントになってしまうことはジレンマが
ある。まさに聞き盛りギャップの話ですけど、うん、でもその今シンフラックスが例えばやっていることっていうのは、そのデジタルとか、まあ、AI の技術によって効率化を図って、サステナブルな選択肢として提示しようだけども、サステナブルと推進とデジタルってすごい表裏一体で、もう絶対必要、あと科学も絶対必要なものなんだけれども、うんうんうん、それをともすればよりもっと大量生産の方にっていう舵を切ってしまうきっかけになりかねないってことですよね。
そうですね。それこそ向こうさんがおっしゃるみたいに、こう当たり前のものになればいいけれども、当たり前のものになる手前の段階ではやっぱアドバンテージになったりとかするので、うん、いかにそれをこうもうインフラにしていけるかみたいなところが一つですし、あとやっぱり消費者の人が選べる余地がどこまで残るかっていうのがすごい気になっていて、例えばじゃあ LCA とかって最終的にはもしかしたら商品の価格に影響する方がもしかしたらいいかもしれないっていう議論と、いやそれでは違うっていう議論ももちろんあると思うんですよね。例えばさっき前回にお話ししたみたいに1着500円のものの方が環境負荷が高いときに LCA の数値悪いから、じゃあそれに例えばじゃあなんか炭素税か何かがかかって価格に釣り合いが取れてきたら、もしかしたら私たちはもっとサステナブルなものを選ぶようになるかもしれない、
うん、
けどそういう入れ使い方でいいのかなとか、そうなったときに環境負荷が高いけど自分が本当にこれ好きだって思ったものを選べる余地あるのかなとか、そこはすごい気になるんですよね。
なるほど。ちょっと軸を、まあ、デジタル科学をベースにした話なんですけど、もう一個ちょっとお伺いしたいんですけど、まあ、科学とかデジタルはサステナビリティに不可欠だと思うんですね。でそれはこの例えば透明性みたいなすごいいいことにも、うん、つながると思うんですけども、すごいジレンマなのが、今までファッションって結構曖昧さとか、うん、なんなら一癖隠すことが美とか、なんかそういったことに魅力としてきたので、それを科学とかデジタルでやっていくほど、エビデンスを出せば出すほどそれを排除しかねない、今までの魅力を、うんうん、でそれを結構抵抗感を覚えるファッション関係者って多いと思うんですね、うんうん、そんな全部つまびらかにしなくていいんだよみたいなここが結構こう、まあ、グリーンウォッシュにならないように、例えば商品説明するとめちゃめちゃ長くなって事実を積み重ねていくと50ワードぐらいの商品説明になったり、まあ、こういったジレンマってこれからすごい大きな課題だと思っているんですけど、この点に関してなんかどう思いますか？
そうですね、私はそれを消費者の側からすごい感じているのが、さっきのその選べるのかっていう、つまり自分のこう感覚とか感性に数値のものが横に、リコメンドシステムはこちらがいいと言っています、でも私こっち好きなんだけどっていう時のジレンマって、多分そのなんていうんですかね、自分の直感とかファンタジーみたいなものに数値がこう横やりを入れてくるっていう、
こっちの方がモテますとかね、
うん、こっちがいいですよ、
愛されるスカートとLCA がこうなスカートをどっちが選びますかって言った時に、木村さん愛されるスカートと CO2 排出量が少ないスカートどっち選びますか
確かに
愛されたいですもんね自分がめっちゃ好きって思ったものと、
うん、
LCA がいいものとどうします？
あれかも、すごいリアルに考えると頻度を変えるかもしれないですね、うん、その普段買うものは LCA の低いものをやる買うけれども、どうしても勝負場所があるときは年に一着そういうものを高い気にせずに買うとかやるかも、
うん、そういうこう選択がそれぞれの中でできてくればいいですけど、うん、やっぱり数値って強いじゃないですか、うんうん、客観的だっていう、でそれが社会にとっていいものだって言われるってすごくやっぱり背負うものが大きいですよね。なのでそこはすごくやっぱりそのやっぱファンタジーとの兼ね合いとか、うん、自分が好きとかいう感覚とのなんかバランスっていうのは、うん、ファッションにとってはやっぱ難しいですよね。
本当これ結構大きな命題だなとは思ってます、うん、今までのファッションのあと価格の問題とかあるんですけどね、
うん、藤島さんの研究の話とかも聞いてもいいですか？今なんかどういうことにその業界の流れでどこにこうご注目されてるのかなみたいな。
私はその結構安価なファッションをめぐってみんなが何をファッションとして体験してるんだろうってところにすごく関心があって、はい、もちろんこうサステナビリティとか考えるとやっぱり良くないものではあるんですけど、それを良くないからやめなさいっていうことはすごくこうファッションにお金をかけることができる人たちとかお金をかけるぐらいファッションが好きな人たちはそれでいいと思うんですけど、そんなにファッション興味ないけどっていう人もやっぱ服を着ていて、はい、その人たちの方が多いはずなので、はい、その人たちが体験するファッションってどんなものなんだろうっていうのを見ていて、例えばそういう骨格診断とかそういう指標で実際どういうふうにこうやって体験してるんだろうかとか、タグ付けとかああいったものがとか、はいはい、その数値になる数値になってこう似合う度合いを掲げられるってどういった意味があるのかみたいなことを議論したいなと思ってます。
あ、なるほど。そういう中で見えるサステナブルファッションの未来ってどういう方向性が考えられるんですか？
そうですね、なんかずっと思っていたのが消費者の人がこうサステナビリティへの価値観に共感して選んでくれるはずだっていうのも幻想だと思ってるんですよ、
うん、なるほど。
やっぱ1着500円のものにそんなもんで勝てるわけないっていうふうに思っているんです、はい、うんうん、一方でその数値でガチガチにじゃあ提示してこっちの方が環境にいいから選びなさいってルールになっていくのはやっぱり向子さんがおっしゃったみたいにファッションの楽しさとかファンタジーとか、うん、本来一番なんかファッションってものを表しているものがこう締められていく、だからそこのなんか両極端なものがある中でどういうふうにルール化していけばちょうどいいんだろうかとか、
やっぱ地球環境とかに関心があって配慮したいと思っている私はファッションとなり得るのでしょうか？そういうファッションというか、うんうん、そうファッション流行、まあ、こう人の心を捉えるっていうものだとそういうサステナブルなファッションを愛する私ファッションになりますか？
そうですね、やっぱりなんかファッションが一番面白いのって何を着るかっていうテイストの問題よりもそういった自分の欲望、私はこういうのが着たい、うん、私はこれが買いたい、こんぐらい買いたいみたいな話と地球環境とか、うん、社会のなんか TPO とかなんかこうもう年相応とか、うん、そういういろんなルールの狭間で自分が何をどういうスタンスを取るかっていうのが、うん、やっぱファッションの問題として一番面白いところだと思うので、う LCA とかサステナビリティもやっぱりそこに今度もその議論のフェーズになるんじゃないかなと、ね、
じゃあこうかなと思ったのは This is my fashion みたいなのが、まあ、環境の話って結構自分から離れて周囲の話をするけどそれを選んでいる私のこれは私のありのファッションなんだっていうことをあんまりこう声高に言うのはあんまり聞いたことがないというか、そう行こうと思いました。これが私のファッションちょっとなんか全問答みたいになっちゃってすいません
そうですね、
はい、
ファッションが好きじゃない人のファッションもファッションだと思っていろいろ考えていきたいですよね、
うんうん、
つまり選んでるつもりはないけど、
うん、
でもじゃあそれお母さんが買ってきた服そのまま着てるのかそうじゃないよねっていう時にその人はなんでそれを選んでるのか
気になる。
でも服着るのは人間だけですからね。
そうですよね。
あれ洋服着る、なんかをまとおうとする動物って他いない、ミノムシぐらい。
自主的には着なそうですよ ね、 あのワンちゃんとかいっぱい着てますけど
確かにね。何をもってファッションに興味がない人は服を選んでるのかって気になる。
そうですね、答えが出ない話が来たところで、
はい、すいません。
でもこういう話をするのはすごい楽しい。
楽しい。
というか、こう一つの答えだけを求めるんじゃなくて、可能性を藤島さんとお話ししてると、どこにでも可能性があるっていう視点がすごく心強いなと思いました。今日はご参加いただきましてありがとうございました。ゲストは藤島陽子さん、立命大学産業社会学部准教授を務めの、ごめんなさい、何回も言ってます肩書きを。藤島さんです。今日藤島ちゃんと言わせて。今日のゲストは藤島さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。